ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生して聞いていただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらうための内容をお送りしております。今の時期、神戸市ではトライアルウィークといいまして、中学生が就労体験をするという時期で、うちの会社にも例に漏れず中学生が就労体験に来るんですけども、そこで少しびっくりしたのが、今時の中学生は MT 車を知らないっていう子が結構いるということなんです。考えてみれば、生まれてから今までオートマの車しか乗ってない子ですから、車に多少興味があるとはいえ、マニュアル車というのを乗ったことがないと。トラックとかバスも含めて乗ったことがないという子も結構いまして、で、マニュアル車を知らない、ミッション車を知らないという子も半分ぐらいいてびっくりしたんですけども、非常にもったいないなという気がしました。そのマニュアル車を知らないことで、マニュアル車を選ぶという選択肢が消えてしまってるかなというふうに思います。現に今免許取りに来られる方の、その教習所によっても違うと思いますけども、7割8割ぐらいがオートマ限定の免許を選ぶと。もちろん男女関係なくそういった時代でもありますので、そういったところが車離れというふうに言われている要因であると思います。で、そういった子に向けてマニュアル車をちょっと乗せてあげて運転を見せてあげたんですけども、それでもなかなかピンとこないと言いますか、やっぱりもう車の仕組みがわからない、オートマから入った人であればいくら免許を持っていたとしてもあまり意味がわからないので、マニュアル車のギアをロー、セカンド、サードと上げていくのがもう一つピンときてないような感じもあると思いますので、そういう時代なんだなと思いました。ということで、今週のテーマ、マニュアル車の良さ、これについてお話をしていきます。今お話ししてきた通り、マニュアル車というのはどんどん少なくなってきて絶滅危惧種みたいな感じになってきております。その証拠にレンタカーを探しますと、レンタカーでマニュアル車を乗れるかなというふうに探してみますと、インターネット上でもなかなか出てこないわけです。非常に少数派、それだけ乗る人が少ないということなんですけども、でも一定数はいると思うんですね。マニュアル車を練習したい、運転したいという方はいると思うんですけども、そんだけ少ない時代になってきたということです。で、マニュアル車の良さというのがいろいろありますけど、まず一つは機構がオートマに比べて簡単ですから、丈夫で壊れにくいところがあると思います。国産車輸入車関係なく、マニュアル車の方が壊れにくいかなというふうに思います。それとあと、マニュアル好きの方が言うのは運転してる実感があるということです。シフトレバーを自分の手で操作してギアを変えていくと。そして足も右足だけではなくて左足も使って、オートマ車と比べて左足を使う回数が非常に多くて、全身を使うと、両手両足を使うという意味で運転している感覚がありますし、で、そのマニュアル車を運転するということは非常に充実感が出てくるものだと思います。そのマニュアル車を運転していくことでやり遂げた感というのも AT 車よりも大きく出てくると思います。あともう一つ、暴走事故というのも起こりにくいと思います。AT 車の暴走事故というのは、クリープ現象があるということで起こりやすくなっていると思います。その反面、マニュアル車にはクリープ現象がありませんので、踏み間違え、万が一右足でアクセルブレーキ踏み間違えたとしても、左足のクラッチを切っていれば、暴走というのはなりにくいと思います。もし何らかのことで暴走してどっかにぶつかった時にエンジンがストールして止まってくれやすいんですね。エンジンが止まってしまうと、万が一の時、そういった時は止まってくれた方がありがたいので、そういうふうなことで MT 車の利点というのもあるんですけど、やはり AT 離れということでデメリットみたいなものもあるわけです。で、その一つにエンストですね、今言いましたエンジンストールという、エンジンが止まってしまう、クラッチ操作がうまくいかなかったら演奏すると。で、演奏することってそんなに悪いことじゃないし、怖いことでもないんです。もちろん演奏したらエンジンがもうすぐかからないということであれば非常に怖いんですけども、エンジンストールしても演奏してもすぐエンジンかければ 何のこともありませんし、演奏したことがない人なんていないと思うんですね。マニュアル車乗ってる人で、おそらくどこかの場面で気が抜けて演奏っていうのはあると思うんです。その演奏を怖がって、やっぱり発進の時に演奏が気になって発進が難しいとか、発進の時に下がってしまうとかいうふうなことで、マニュアル車が難しいというようなイメージがありますけども、それもその車に慣れていけばそんなに難しい技能ではないので、デメリットってなるほどでもないんですけども、やっぱり演奏の恐怖というのが出てくると。そしてあとは、好きな人にとっては楽しいシフトチェンジも、運転に興味がない人にとっては煩わしい、しんどいと、左足も疲れると、まあ、そんな風に逆にデメリットになってしまうということもあります。で、あとはこういう理由が一番しょうもないと思うんですけども、リセールが悪い、リセールバリューが悪いと、マニュアル車だと高く買ってくれないと、まあ非常に安くなってしまうと、そんなこともあると思います。で、今話していて、もう一つ AD 車のいいところが思い浮かびました。それは変な制御が入りにくいということなんです。 AD 車は発進の時に変な制御、アクセルを少し踏んでビュッと出るような制御なんかが結構されやすくて、コンピューターでそういったことがされやすいわけです。それに対してマニュアル車も、まあ、それがないわけではありません。最近の車であれば、ハンクラッチの時にちょっとエンジンの回転数が上がる、エンジンストールしないように上がるというふうな機能もつけてるのもありますけども、基本的にはやっぱりそういった余分な機能というのはおかしいかもしれないんですけども、操作に反して違うようになるようなことは少ないわけです。ですから非常に道具感があるということで、でその道具感があることは、道具を使いこなす、道具感があるということは、その道具を使いこなして充実感も非常に得やすいということになりますし、まあ、自分の手で運転を組み立てるというふうな感触がありますから、ぜひ MT 車ですね、また乗る機会がある方は乗ってみてください。とはいえね、今先ほど言ったようにMT 車乗る機会ではなかなかないです。 MT 車自体も少なくなって、一部マニアの車みたいになってますので、こういうふうにお話しするのもね、ちょっと心苦しいところもありますけど、まあ、そういうようなことで MT 車っていうのはいいところもあるし、最近の MT 車は電子制御で演奏しづらいようになっているということも付け加えておきます。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com、 ry の y はワイシャツの y。それではまた次回をお楽しみに。